テモテへの第二の手紙第三章十四節。しかしあなたは自分が学んで確信しているところにいつもとどまっていなさい。あなたはそれを誰から学んだか知っており、また幼い時から聖書に親しみ、それがキリストイエスに対する信仰によって救いに至る知恵をあなたに与える書物であることを知っている。聖書はすべて神の霊感を受けて書かれたものであって、人を教え、戒め、正しくし、義に導くのに有益である。それによって神の人があらゆる良い技に対して十分な準備ができて完全に整えられたものになるのである。第四章。神の御前と生きている者と死んだ者とを裁くべきキリストイエスの御前で、キリストの出現とその御国とを思い厳かに命じる。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもそれを励み、あくまでも寛容な心でよく教え、責め、戒め、進めなさい。人々が健全な教えに耐えられなくなり、耳障りの良い話をしてもらおうとして、自分勝手な好みに任せて教師たちを呼び集め、そして真理からは耳を背けて、作り話の方にそれていく時が来るであろう。しかし、あなたは何事にも慎み、苦難を忍び、伝道者の技をなし、自分の務めを全うしなさい。ここまでです。今日はこの御言葉に乗って、聖書の力と題して西小織牧師よりメッセージをいただきます。いたします。
皆さんこんにちは。今日もこのように皆さんともに礼拝が守れることを、主に感謝いたします。そして、神様が御言葉を与えてくださっていることをこれから感謝いたします。今日は今読んでいただきました聖書箇所から、福音の力と題して、ごめんなさい、聖書の力と題してメッセージをさせていただきます。神様はいろんなものを通して私たちに語ってくださっています。例えば一番わかりやすいのは自然界だと思うんですけれども、自然界にあるものを通して神様はこんなに大きい方なんだ、神様はこんなに素晴らしい方なんだってことを神様はこの私たちに教えてくださっています。5年前アトランタの収容会にお招きいただきまして、アトランタのファミリーキャンプですね、ファミリーキャンプにお招きいただいて、このお伺いした時にですね、アトランタの町から少し離れたキャンプ場だったので、とても星空綺麗でした。こんな星空だったんですけれども、まあ、写真に撮るとですね、ちょっと限界があるかもしれませんけれども、真ん中にですね、天の川が流れていて、右側の方にサソリ座があるんですけれども、このサソリ座のですね、綺麗に見えるこの星空を見ていました。神様ってなんて大きいんだろうか。サソリ座これですけれども、こちらですが、手も出てこないですね。右側の方にあるんですけれども、はい、そうですね、こういうふうにサソリ座があるんですけれども、この星空のですね、サソリ座の真ん中にですね、首のところですね、ここにアンタレスという星があります。それはちょっと勉強して分かってくることでありますけれども、アンタレスという明るい星があります。赤く輝いているんですけれども、その星は、地球からこの550光年離れているというんですね。550光年離れているということは、今見ている輝きは、今見ている輝きは、何年くらいですか。紀元1400年代ですから、何時代でしょうかね、日本でいうとこの室町時代になるんでしょうか。それくらいの光がですね、まだだから徳川幕府とか始まる前の時代のピカッと輝いた光が今この地上に届いている。そしてこの星は太陽のこの600倍から800倍の大きさがあるというふうに言われていますね。まあ、科学が進めば進むほどこの宇宙って大きいんだなってことが分かっ てくる。私たちはこの自然界を見るときに、この自然界の大きさ、美しさ、あ、神様ってすごいな、人間って小さいなって思わされます。そして科学が進んでいく中で、より神様の大きさが分かってくる。コペルニクスもガリレオもニュートンも、科学によって神様の素晴らしさ、もっと神様の大きさがもっともっと分かるんだ、そういうふうに考えていたのであります。詩編の八編にはこのような言葉があります。私はあなたの指の技なる天を見、あなたが設けられた月と星とを見て思います。人は何者なのでこれを御心に留められるのですか。人の子は何者なのでこれを顧みられるんですか。神様、あなたは本当に大きな方ですね。もう私たちが星空を見たら、この科学の研究によって、このどれほどこの宇宙が大きいのかって分かるもんですから、すごいすごい感動するわけでありますが、今から何千年前のこの聖書の記者もそこまで分からなかったでしょうけれども、でもですね、この宇宙の大きさのすごい大きいことまで分からなかったとしても、でも、ああ、この宇宙はなんて大きいんだろうか、この星空はなんて大きいんだろうか、この自然界ってなんて大きいんだろうか、でも私はなんてちっちゃいんだろうか、でもこの小さい私に目を留めてらっしゃる神様ってなんてすごいんだろうか、そのことを彼らも感じていたのでありますね。私たち、本当に自然界の素晴らしさ、また美しさ、また人の言葉、そしてまた仕事の中の出来事、また美しいアートの作品、音楽、素晴らしい音楽、そういうものを通して神様ってなんて素晴らしいのかって、思うことができるわけでありますね。神様はそういうものを通して、いろんなものを通して私たちに今日も語っていてくださいますね。でも、今日のポイントはそこではなくてですね、この素晴らしいこの宇宙、素晴らしいこの自然界、素晴らしいアート、素晴らしい音楽、素晴らしいこの世の中ので起こっている一つ一つの出来事を、それを通して、あ、神様ってすごいなと思う。でも聖書を通して、神様は聖書を通して一番私たちに直接、一番私たちに大切なことを語ってくださるのであります。聖書ほど神様のことを語っているものはない。聖書ほど神様のことが分かるものはない。いや、聖書は神様の言葉だから、聖書は私たちに一番大切なこと、一番重要なこと、一番十分に語ってくれているのであります。今日は本当にこの自然界も素晴らしい、またこの私たちが日々出会う出来事も私たちに語ってくれる、私たちのこの友人の言葉によって神様はその友人を通して語ってくださることもある、素晴らしい。でも何よりも聖書が私たちに必要なことを語り、聖書が私たちに語ってくださっているんだということをお話ししたいと思っています。今日は3つのポイントでお話をさせていただきます。第一に、この聖書の言葉、聖書の御言葉は私たちを救いへ導いている、救いへと導くんだということをお話したいと思います。このテモテ第二の手紙、先ほど読んでいただきましたテモテ第二の手紙の3章のこの15節にこう書いてありますね。これはこのテモテへの手紙を書いたパウロのテモテへのメッセージでありますけれども、あなたは幼い時から聖書に親しみ、それがキリストイエスに対する信仰によって救いに至る知恵をあなたに与えうる書物であることを知っている。ここにはっきり書いてありますけれども、聖書はキリストイエスに対する信仰によって救いに至る知恵をあなた方に与えるんだ。聖書によって私たちはどうしたら救われるのか、それが分かるんだというのであります。聖書は神様がどんな方かを教えています。神様は大きな方である、それはこの宇宙を見れば分かる、この世界を見れば分かる、この地球を、この自然界を見れば分かる。でもそれだけじゃない、神様は 聖なる方なんだって、清い方で本当に罪もなければこのシミもない、傷もない、本当に真っ白な清い方なんだ、そしてその神様が私たちを愛していてくださるんだ、その神様に私たちは救われた存在、神様の形に作られて、神様と共に歩む存在として作られた。でもその人間は神様から離れてしまった、罪を犯してしまった。その罪のことを言うならば、この教会ではね、罪のことを言われますけど、教会でこの言われる罪というのは単に個別の、あ、私あの人のことをこんな風に言っちゃった、あ、こういう風にこの恨みを持っている、あ、これって汚いな、罪を持ってるんだな私は、そういう風なこともあるでありましょう。でも個別の罪よりも罪の本質のことであります。私たちは神と共に歩むものとして作られたのに、神様から離れてしまった、神抜きの生き方をするようになってしまった、神様と共に生きると本当に一番生きやすい、一番本当の生き方ができるのに、私たちは神様に背を向けて、いや自分で生きられますよ、背を向けて神様から離れてしまった。ちょうど魚が水の中で生きるときに一番自由に生きられるはずなのに、そのもっと自由になりたい、もっと自由になりたいと、この水から飛び出たらやがてその魚は死んでしまうように、私たちは神様と共に歩んでいくことが祝福なのに、それが一番自由なのに、神様から離れてしまった、そしてそれによってこの命を失ってしまった、それが罪なんだって聖書は語るのであります。その罪を許すために清い神様が、清い本当にこの傷もシミも一つもない神様が、この罪を許すために、その私たちを受け入れるために、イエス様を送られた罪の身代わりとして、イエス様は十字架にかかって身代わりとして、あの十字架の上で私たちの罪を全部背負ってくださった、そのイエス様を信じることによって救われる。今お読みしました聖書の箇所、それがキリストイエスに対する信仰によって救いに至る、イエス様を信じることによって救われるんだ、そのことを聖書は私たちに語っているのであります。皆さん、聖書がなかったら私たちは神様の大きさ分かるかもしれない、この宇宙を見るならば、神様って大きいんだなって分かる、いや神様いなかった、見えなかったって方ももちろんいらっしゃるわけでありますけれども、もしも神様がいるならば、なんて大きい方なんだろうって、なんて自分ってちっぽけなんだろうと、そこまでは思うでありましょう。でももしも聖書がなかったら、これによって救われるって分からなかっただろうなと思うんであります。私たちは頑張っていいことをして、いいことをして、このいいことを頑張って、いいことをすれば神様喜んでくれるんじゃないかなって、いや悪いこともあるから、ちょっと 悪いことを帳消しにするために、このいいことも負けないくらいしたら神様許してくれるかなって、またはもしかしたら、罪なんて人間のね、罪どうせね、水も甘いも、この性も綺麗なのも濁ってるのもみんな一緒に飲み込んで人間なんだよって、いいとこもあれば悪いとこもある、それで人間なんだよ、そんなね罪なんて生き生きね言ってたらね、もう疲れるだけだから、そんなことをね気にしなきゃいいんだよって思うかもしれない。でも聖書は言う、私たちの罪は本当にとんでもない恐ろしいものなんだ。ちょうど先ほどお話したこの魚が水の中から飛び出たらそこで死んでしまうように、私たちがこの神様から離れた時に私たちは霊的に死んでいるんだって聖書は語る。とんでもない恐ろしいものなんだ。神様はとても清い方で、この罪のことをいいよいいよ気にすんなよって、私は全然気にしてないよって、そういうふうに許すことができるかというと、許すことができない方なんだって聖書は語るんです。でもその罪を許すことができないお方が、私たちのために救い主を送ってくださった、そのイエス様が私たちのために十字架で死んでくださった、それを信じる者が救われるんだ。聖書を読んで初めてわかる。皆さん、うちにですね、パン焼き器がある。突然話が変わるんですが、 うちにですねパン焼き器があるんですけれども、このパン焼き器はですね今日も礼拝にいらっしゃってますが、新田康介君のこのご両親がですね昔こちらの方に住んでいらっしゃってですね、こちらの方に住んでいらっしゃって、ご家族で住んでいらっしゃって、この帰られる時に、今からだから15年くらい前でしょうかね、15年くらい前に、これ先生使えるかどうかちょっとよくわからないんですけど、でも多分使えると思うので使ってくださいますか。私はですねそういうのですね喜んでいただく方なもんですから、いいんですか、パン焼き器いいんですか。私は本当に感謝していただきました。でもですねマニュアルがない、どうしよう、使い方がわからない、なんかボタン押せばいいんだろうなって思うんですけれども、なんかうまくよくわからない。それでですねずっとそれから10年近くでしょうか、うちのこの地下の倉庫のようなところに眠っていました。ところがですね、10年くらい経ってですね、うちの妻がちょっとしばらく日本に行った時にですね、私が家のことを全部やるって時にですね、またそういう時には普段やらないことをやってみたくなるもんでありまして、このですねパン焼き器でパンを焼いてみようと。それで時代がですね、それが10年くらい経ったのですね、何が起こったかというとですね、マニュアルをインターネットで見つけることができる。探したらですね、型番を探したら、なんか今朝ももう一回探したんですけれども、なんて探してみたらですね、今から30年くらい前に作られた機械だそうでありますが、メーカーさんは言いませんけれども、とにかくですね、日本のこの有名メーカーさんが作ったですね、このパン焼き器ですね、型番入れたらマニュアルが出てきたんですよ。そして書いてある通りにやってみたら、なんとまあおいしいのおいしくないので、おいしいんです、本当においしく、すごいおいしいパン焼きが、本当にこのマニュアルが見つかった。今から15年くらい前、インターネットはあったんですけど、インターネットの上でこの型番を入れればマニュアル出てくるっていうのはほんのここ数年のことですよね。それでマニュアルがあることによってパン焼き器が生き返ったんですよ。皆さん、聖書は神様が私たちを目的を持って、神様が作ってくださった私たちのマニュアルですよ。私たちがマニュアルなしでどうしたらいいんだろうかなって、私たち適当に、私最近の、ね、電気機械はマニュアルなしでもなんとなく使えるようにできてるのかもしれませんけど、なんとなく使おうと思ってても、私たちにそうやって頑張ってなんとなく生きてるかもしれない。でも聖書は、私たち神様が私たちを作ってくださった神様が、人間ってこういうものなんだよ、人間ってこういうふうに生きたらいいんだよって、人間ってこうやったら本当にトラブルシューティングじゃないけど問題が起こるんだよ、こういう時にはこうすればいいんだよ、聖書に書いてある。夜空を見ても、青空を見ても、神様の大きさ、人の小ささは分かる、でもイエス様の十字架までは分からない。聖書が本当に必要なんです。聖書はイエス様を信じることによって救われるんだって、そのことを教えてくださる。だからもっと聖書をもっともっと読んで、もっともっとこの福音の素晴らしさ、神様の愛の大きさを教えて、単なる、そして単なる、これはね、マニュアルっていう、マニュアルって申し上げましたけど、だけどマニュアルだけじゃないって、これは神様のラブレーダーだと言われます。ラブレターもらったことありますか？もらったらですね、どうしますか？机の上に入れてしばらくほっときますか？いや、そういう方もいらっしゃるかもしれない。もう、いやー、もうどっか行っちゃったよって人もいるかもしれない。でも、本当にそれが嬉しいものだったら、私たちは机の引き出しの一番開けやすいところに入れとくでしょ？いや、缶かもしれません。でも時々出してニヤーと、 何度も何度も読み返してこれってどんな意味なのかなって意味がわからないことはもう何度も何度も何度も読んでこれってこういう意味なのかなって聞いてみようかなって思うじゃないですか。1週間その存在を忘れていて日曜日にトントントンと埃を払って持ってくるとかそういうもんじゃないじゃないですか。本当に神様が愛を込めて存在をかけて書かれた書物であります。神様が私たちを作られた神様が私たちのことを愛してやまない神様がこれが救いなんだよってこれがあなた方の喜びなんだよこれがこれによってあなた方は生き生きと生きることができるんだよ心の内側から命の泉が湧き上がって生きることができるんだよって神様が私たちに与えてくださったのがこの聖書であります。本当に手に取って読んで日々これを手に取って読んでボロボロになるまで読んでわからない言葉もたくさんあるでありましょう。何言ってるんだろうって気持ちになることもあるかもしれない。でも本当に読んで読んで読んで神様の愛をいっぱいに受け取ろうじゃありませんか。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。でもそれだけじゃなくて聖書は御言葉は私たちを成長させてくださる。いや本当に私たちは愛によって成長するんだなと思うんでありますけれども神様の愛の言葉によって成長するんだなと思うんでありますがでもそれだけじゃない面が今日の聖書箇所に出てきましたね。私たちがイエス様を信じた後それで終わりではなくこの聖書によって成長させていただくんだって皆さん私たちお互い励まし合うために聖書の言葉を引用することもあると思います。多いと思います。私はあなたと共にいるよって本当にありがたい嬉しい神様は乗り越えられないような試練を与えることはないからって本当に励まされる。私はあなたを捨てないよって、ああ神様私が本当に捨てられたと思ってた私なんか神様どうでもいいと思ってたけどそうじゃなかったんだってもう本当に嬉しい。私は世に勝っている。ああそっか本当にこの世の力はすごいけれどもでもイエス様は勝ってるから大丈夫だって素晴らしい言葉ですね。本当に励まされる。でも今日の聖書箇所では聖書の言葉はそれだけじゃないそのことが書かれていますね。16節から読みいたします。聖書はすべて神の霊感を受けて書かれたものであって人を教え戒め正しくし義に導くのに有益である。それによって神の人があらゆる良い技に対して十分な準備ができて完全に整えられたものになるのである。聖書の言葉はここでは今日の聖書箇所では教えるんだって、この聖書は私たちにこれが大切なんだよって教えてくれるんだで戒める。これはですね言語を見てみるならば単にこれやっちゃダメだよとかそういうことだけじゃなくてですねこの罪を分からせてくださるコンビクションとかこの罪を分かるようにしてくださる。ああ私間違ってたなって間違ってクリスチャンとして歩んでてでもですよクリスチャンとして歩んでてもああこれ間違ってたなってそのことを分からせてくださる。そして矯正する正しく矯正するこの曲がってるものをまっすぐにするってことですね。これ曲がってるよってぐーっとまっすぐにしてくれる。そして義に導く訓練これ義への訓練に有益だ。口語訳では義に導くのにって書いてありますけどこれ義の訓練って書いてある。正しいこれが正しい道だよってこうその道へ歩んでいくための訓練を与えてくれる。この訓練という言葉はこの火で精錬するって言葉ですよね。本当に私たちのことを、まあ、試練があったり戦いがあったりそんな中で聖書の言葉は私たちを本当に正しい道に導いてくれるんだ。つまりこの聖書によって私たちは自分の罪が示されああこれじゃダメだなってことが分かって訓練が与えられて正しく道へと導かれていく。聖書の言葉によって砕かれて聖書の言葉によって整えられてそしてここにはその言葉は使われていませんけれども品性が整えられていく。これは本当に大切なことです。このテモテの手紙をずっと読んでいても本当に大切なことだな。このことを何度も何度も何度もパウロは語っているわけでありますけれども私たちの歩みの中でこれができるようになりましたあれができるようになりましたそうじゃなくて 品性が整えられていく。今日はちょっとスクリーンに出てませんけれども、あのガラテヤ人の手紙のあの御霊の実というやつですね、愛、間違えるとまずいのでちゃんと読みますけれども、愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、柔和、自制、こういう実を神様は私たちに結ばせてくださるんだって、聖書の言葉によって、聖書を日々読んで味わっていく中で、神様は私たちにこの実を結ばせてくださる。聖書を読むときに聖霊様が私たちのうちに働いて御業をなしてくださる。それはただの言葉じゃないから、今聖霊様と申し上げましたけど、神の息が吹きかけられている、これ聖霊様ですね。神の霊感を受けてって書いてある。神、これ神様がの息が吹きかけられて、そこには命がある。神様が私たちを作ったときに、この人間を土の地で作って、そこに息を吹きかけられたって書いてありますけど、この聖書の言葉には神様がふーって息を吹きかけてくださったんだって、そこには命がある。ただ私たちが客観的に読むだけじゃなくて、聖書の方が、私たちがね、この聖書をこうどういう意味なんだろうなって分析しながら読む、そういうふうに客観的に読むのではだけではなくて、聖書の方が私たちに語りかけてくる。聖書の方が生きた言葉として私たちに語りかけてくる。神の手紙として、神様からの手紙として、私たちに対する言葉として語りかけてくる。これが大切。聖書の方が私たちを裁く。聖書の方が私たちを料理する。そう、私たちが上から聖書を見下ろして、これなんかいいこと言ってるなとか、ああ子供の時から思ってたこと聖書は言ってるじゃないか、すげえな、そうじゃなくて、聖書が私たちの上に立って、聖書が私たちを裁いていく。聖書が私たちに語りかけていく。あなたこれ間違ってるよって、あなたこれ違うよ、あなたそれ本当にいいと思ってやってるけど、私はそれは違うと思うよ。聖書の言葉が私たちに語りかけて、私たちを砕き、私たちを作り変え、私たちを整えて、神様の喜ばれる存在へと作り変えてくださるのであります。これが起こらないと、私たちはどんなに一生懸命聖書を読んで正しく解釈して、正しい解釈大切です、正しい教え大切です、でも本当にどんなに聖書を一生懸命読んで正しく解釈して正統的な教えを理解したとしても、それは何もならない。聖書の言葉が私たちを取り扱って、私たちを作り変えて、私たちの外側、この頭の世界じゃない私たちの魂の世界を触れてくださって、私たちがもっともっと神様を恐れて、もっともっと神様を信頼して歩んでいくことができる、そういうふうに作り変えてください。クリスチャンの成長は、ああこれができるようになった、これでこんだけ祈ることができるようになった、こんだけ聖書の知識が入った、それももちろんそういうことももちろん起こっていくでありましょう、でもそれ以上に何が大切かって、もっともっと神様を信頼できるようになる、もっともっと神様を信頼するようになる、もっともっと自分の姿が分かって、もっと自分の弱さが分かって、もっと自分の愚かさが分かって、罪深さが分かって、もっと神様を大胆に信頼するようになる。ああ私じゃないんだ、神様なんだってことがもっと分かるようになる。だから私たちは作り変えられていく。ヘブル人の手紙の第4章を見るならば、このように書かれています。というのは、4章12節、というのは神の言葉は生きていて力があり、諸刃の剣で、剣よりも鋭くて、精神と霊魂と関節と骨髄を切り離すまでに差し通して、心の思いと志とを見分けることができるって。まあこれ私たちの精神と霊魂、このスピリットとマインドって言ったらいいんでしょうかね、英語は何て言ってるでしょうかね、このソウルとスピリット、ソウルとスピリットの境目ってどこにある、分かんないですよ私たち。でもそこまでも神様は、神様の言葉は深いところに入っていって取り扱ってください。
聖書の言葉は生きていて私たちの魂の深いところまで聞き込んでいってください。この聖書の言葉に語っていただこうじゃありませんか。皆さんこの経験をさせていただくっていうのはこの素晴らしいことです。いやもしも皆さんの中でああそこまで聖書の言葉が私に深く響いてきたことなかったなって方がいらっしゃったらぜひ求めてください。いや私は本当に励まされる言葉をたくさんもらってきたけど本当に砕かれるような経験してこなかったなって方がいらっしゃったら神様求めてください。本当にああ神様私を取り扱ってください、私を砕いてください、この経験はどうしても必要だから本当に祈っていこうじゃありませんか。私を取り扱ってください、私を砕いてください、聖書の言葉が本当に私の魂を作り変えるようなそのような御業、この聖書に書いてある通りの御業を私の人生に成してください、与えてくださいって求めていこうじゃありませんか。次のポイントに進んでいきたいと思います。最後のポイントでありますが、私たちは御言葉の力を信頼して語るのであります。4章に進むと聖書を語るべき使命についてパウロはテモテに語っています。まあ、テモテはこの教会の指導者でありましたので、御言葉を語ることに本当にその大切なその役割があったわけで使命があったわけでありますけれども、私たち一人一人やっぱりあの聖書の言葉をいただいてそれを明かしする使命があると思いますね。でこの2節にあくまでも寛容な心でって言葉があるんです。今回これに心が止まりましたね。あくまでも寛容な心、これは優しい寛容って言葉はなんか優しい心ってイメージかもしれませんが、でもですねこれはまたあの最近の訳、ほとんどの最近の訳、2000年代に出たような訳を見るとほとんどこれ日本語では忍耐の限りを尽くして、忍耐を尽くしてって言葉で訳されています。忍耐、どういうことかというと諦めないで、この前後関係を見ていくならば人々は聞かないかもしれない、人々はこの受け入れないかもしれない、反発するかもしれない、そんなの聞いてらんねえよと言われるかもしれない、でも諦めないで語り続けなさい。この2節のこの時が良くても悪くても、これもそうですね、時が良くても悪くても、時がいい時だ悪い時だ、いやそうじゃなくてこれはあの相手が聞いてくれる時も聞いてくれない時もって意味だそうですね。この聞いてくれたとしても聞いてくれなかったとしても、あなたの言葉が人々にうわ素晴らしいって思われたとしても思われなかったとしても、ああ本当に聖書にそんなこと書いてあるんですか、私も聖書を見たいって言ってくれてるとしても言ってくれなかったとしても、諦めないで語りなさい。耳障りのいい言葉を、耳障りの良い話を求める3節に出てきますが、耳障りって、いや耳障りな言葉、耳障りって言葉は耳に触るってことで、このネガティブな表現かなと思ったらですね、最近はこの耳障りっていうのは耳のフィーリングの方にも使うそうですね。だからこれでも合ってるみたいな感じのことをちょっと最近読みましたけれども、でもですね、耳に心地よい、これは耳をこのくすぐるって感じた、耳に気持ちいい、いい話だな、そういう耳に心地よい、そういうレベルであります。それを求めている、優しい言葉を求めている、でも自分にとっていい言葉は聞くけれども人々に自分にとって受け入れられないような言葉は聞かないというならば、結局 何が起こっているかって、自分が神様になる、でも人々はそうなってくるんだよって、人々はそうなってくるんだよ、あなたの言葉を聞いても聞かなくなる時が来るんだよ、そして神様の言葉じゃなくて作り話の方に心を奪われていくんだよ、でもそういう時が来た、覚悟しなさい、そういうことが起こってもギタバタしなくていいんだって、あなたは大胆に語っていけばいいから、神の言葉には命があるから、力があるから、もうこの御言葉を大胆に語ってきなさい。先ほど御言葉には神の息が吹きかけられているとお話をしましたけれども、生きているのだということをお話しましたけれども、イエス様はよく聖書の言葉を種に例えられました。種なんだよって、皆さん種って黒いじゃないですか、まあ、昨日も私あのサボテンの種まいて、サボテン、ね、育てたいなと思って種から育てたいなって思って種まいて、あのやっぱり一晩経ったらですねこの種が膨らんでましたね、芽が出るか楽しみにしてますけれども、でもですねこの 石ころはどんなに水あげても膨らみません。いや膨らむものはあるかもしれないけど、もしもそこの中に命がなかったら芽は出てこない。種は芽が出るのは命があるからです。イエス様は種の話をされました。よく種の話をされました。種まきが4つの種の話、ね、種まきがあの道端、種まきに行った1つは道端に落ちた、鳥が来て飛んで食べててしまった、石地に落ちた、芽が出たけど日照りで枯れてしまった、茨の中に落ちた種もあった、茨の中に落ちたのは茨が塞いでしまった、耕された地に落ちたのは豊かに実を結んだ。イエス様が例え話をされました。それは聞き方が大切だよって、あなたはどう聞きますか、そのことをおっしゃったんだという念のでありますが、でもそこにはもう一つの意味があると言われますね。それは私たちは、ま、種まく側になる時があるって。御言葉を語ったって全然実がならないじゃないか、時がある。ある人々はそれを聞き流して、ある人々は試練の中で信仰を失って、ある人々は他に楽しいことを考えること、いろいろあって、もう神様後回し、全然実がならない、種まいたってダメじゃないかって、そういうことがあるよってイエス様言った。でも御言葉には命があるから、必ず豊かに実を結ぶようになるから、必ず実を結ぶようになるから、諦めないで聖書の言葉を語り続けなさい。聖書の言葉には力がある、命があるから、諦めないで語り続けなさい。必ず実がなるから、あなたが5年10年語り続けても、なんか全然届いてないなってことがあったとしても、諦めないで語り続けなさい。ここには命があるから。人は聞かないかもしれない、反発するかもしれない、語り続けなさい。そうです、皆さん、人というのはそんな単純な、私もそうですが、皆さんご自分もそうだと思いますが、単純なものじゃないですよね。単純じゃないですよ。信じたいからこそ反発する時もある、信じたいけど信じられないからこそ苦しむって時もある。もう向きになって反論してくる人ほど、心の底では信じたいって気持ちをすごい持ってる。聖書の中にもそういう例がありますよ。この悩みながらもう聞きたくないんだけど聞きたい、そういう人の話が出てきますよ、聖書の中にも。だから諦めないで、反発したとしても、なじられたとしても、あなたなんかダメだって言われたとしても、語り続けなさい、諦め続けなさい。時が良くても悪くても、そこには命があるから、実を結ぶから、聖書の言葉には命があるから。子供の頃の教科書にありました、その千葉県の方でね、蓮の種が見つかった、大賀先生が蓮の種を見つけた、あれ中学生が見つけたって書いてありましたけど、とにかくですね、2000年前の蓮の種が見つかった、戦争でこの日本とアメリカ戦争してた時の、この戦争で燃料不足で、何がきっかけかって、燃料不足でその泥の中に混じってるような炭、泥炭っていうんですか、泥の中に混じってるような炭をこの使うために、もう何でもいいから、何でもいいから、この燃料が必要だってことで、この川の底にあったこの 泥をですね、掘ってたら、そこから丸木舟が出てきた。そこに3つの種があった。その大賀先生って先生が、大学の先生がそれを発芽させてみた。すると見事に芽が出て、3つのうち2つはそのまま育って花が咲いた。それが今や日本中各地に広がって、たくさんの公園や研究所で花を咲かせている。どうしてですか、2000年経ってたのに。どうしてですか。そこには命があった。御言葉には命があり、力がある。だから人の心の中でその心を動かして、罪を示して救いへと導くのであります。だから私たちを作り変える力があるんです。だから勇気を持って語っていこうじゃありませんか。御言葉を信頼して、いやこれ届くかな、もうちょっとこうした方がいいんじゃないかなと私たち思うかもしれない。でも神様が語ってくださった言葉です。その言葉を信頼して語っていこうじゃありませんか。使徒行伝の 20章32節の言葉を読んでお祈りをします。使徒行伝20章、これはパウロがこのエペソの教会に対して、もう私はあなた方私はここから去っていかなきゃいけない、あなた方と一緒にこのあなた方に福音を語ることはできない、御言葉を語ることはできない、そういうふうにこの言ったところであります。その中でもう本当に私は涙を持ってあなた方のために一生懸命頑張ってきた、でも今私は主とその恵みの言葉とにあなた方を委ねる、御言葉にはあなた方の徳を立て性別された全ての人々と共に御国を継がせる力がある。聖書の言葉には力があります。この聖書の言葉を信頼して御言葉いただいて歩んでいこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。聖書の言葉には力があることを教えてくださってありがとうございます。イエス様の言葉は本当に私たちに救いを与え、そして救っただけじゃなくて私たちを作り変えて本当に神様と喜ばれる歩みへと私たちを導いてくださるものであることを感謝いたします。この命の御言葉を神様、私たちがまず自分で受け取って、まず本当に私に対して語られた言葉として受け取って、その喜びを持って、語られた喜びを持って私たちがまた語るものとなっていくことができますようにお願いをいたします。そうです、本当に今日私聖書をもっともっと味わいたいって神様私たちを聖書に招いてくださいました。神様どうか私たちを日々この聖書の言葉によって養い、神様力を与え、神様私たちを悔い改めに導き、新しく作り変えて、あなたの恵みの中で歩ませてくださいますよ。イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アメン。